お元気ですか？古い中国のことわざによれば、本とはポケットに入れた庭のようなものです。この物語の主人公は、大好きな本を胸の奥深くに持ち歩きました。そこからあふれる知恵は、その尊い本が破り捨てられ、その真理に従うために彼が拷問の苦しみにあっても、彼を導き続けたのです。その本、聖書は、24年にわたる迫害に耐える備えをしてくれました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。
一緒に来い、ピーター・リー。お前は我が人民共和国の裏切り者だ。
我が国憲法によれば、宗教と信仰の自由は保障されています。
ああ、宗教的信仰は認めているが、宗教的活動は禁止されている。国家が認めた教会だけはいいが、他の教会の宗教活動は一切禁止だ。
それは憲法に違反します。
バカ者、党の規則は絶対だ。我々の決定に従うのだ。
まず、神に従わねばなりません。
痛い目に遭うぞ。
シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りする史上最長ロングランのノンフィクションラジオドラマ、解き放たれた人生です。人生は逆らえない力を持っています。とりわけ寒さからのぬくもりと食べ物を求め搾取する悪者を恐れるホームレスの人々にとっては、だからこそパシフィックガーデンミッションは一日中ドアを開け、保護を求める多くの男女、子供たちを迎える備えをしているのです。ミッションでは、食べ物とさっぱりとした衣服、安全で清潔なベッドを与えられます。必要なら、病気や歯の治療、またカウンセリングも受けられ、これらはすべて無料なのです。カウンセラーや牧師たちは、神の愛の良き知らせ、福音を語ります。そして、新しい命の賜物を受けた人々は、神の力によって、どのように人生に打ち勝つかを知るのです。それこそこの番組が、最も喜びとするところです。では、あなたがご自身と向き合い、お考えになるために、全世界にお届けするドラマ、第2951話ピーター・リー物語その前編、どうぞお聞きください。
さあピーター・リー、告白をする気になったか？
私は自分がクリスチャンだと告白します。
聖職のなりをして革命批判か？
私は神に従います。
お前は牧師たちを説得して国家教会から脱退させてる。この事実を否定するか？
私は神の御言葉、聖書を彼らと分かち合っています。説得する力は、生ける神の御言葉そのものから来るのです。
お前は毛沢東主席を攻撃した。
真実を語っただけです。嘘だ。
お前は我らが偉大なリーダーは死に、地獄に行くと言ってる。
罪を悔い改めて、キリストのもとに来ない者は誰でも、死んで地獄に行くのです。
お前は米国帝国主義者どもの手先だ。
この物語の主人公は、第二次世界大戦の最中に中国で生まれ、共産革命の時代に育ちました。彼と家族を守るために名前はすべて変えてあり、彼のことはピーター・リーと呼ぶことにします。この前編では、共産主義の下で彼が味わった迫害と、それにどのように耐えたかを聞いてみましょう。
私は中国のある大きな都市で育ちました。父の家族は高い教育を受けており、父も政府の要職にありましたので、家族は裕福で使用人も使っていました。新年になると父は掛け事を楽しみダンスホールに行きました。父は信仰には無関心でしたが、 母が聖書研究会や祈祷会を開くことは許していました。家でも聖書研究をしていたので、私は古典的な賛美歌と聖書の言葉、聖句をいっぱい覚えました。クリスマスの少し前に、母は私のクラスメートをクリスマスパーティーに招待し、聖書からイエス様の話をしてくれました。私が14歳の時、私たち一家は祖父が住み働いている別の大きな町に引っ越しました。そこで私は高校に進み、2年後に信仰の目覚め、改心を経験しました。
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。天国への神様への道は他にはありません。あなたはこの世の何者よりも主イエスキリストを愛さなければなりません。
アメン。
兄弟姉妹、イエス様は永遠の命を与えてくださいますが、あなたはたとえどんな値を払っても住んでこのお方に従っていかなければなりません。
アメン。
この人、ブラザー・ジョンは中国の歴史の中では最も有名な伝道者で、16歳の夏に私はそのメッセージを聞き、聖霊の圧倒的な力に動かされて自分の罪を告白し、イエスを受け入れました。私の人生は永遠に変わりました。私は2、3人の10代の若者と共に、聖書訓練クラスに出席しました。私は友人たちに救い主について語り始めました。それは学校の知るところとなり、担任教師は、日記を提出するように言いました。私はいつもブラザー・ジョンのメッセージを記録していたので、教師は私が迷信的な心を持っており、それは強制する必要があると言いました。私の科学の成績は学年トップでした。卒業すると、私は中国の名門大学に入学できることを期待しながら大学入試に臨みました。結果は新聞に発表されたので、私はそこに自分の名を探しました。
母さん、僕の名前がないよ。
確かなの？
うん、隅々まで見たよ。入試の成績は良かったんだ。
なんかの間違いだよ、ピーター。
ああ、一番端っこにあったけど、あの人たちは僕を三流のカレッジに送る気なんだよ、母さん。こんな名前の学校聞いたこともない。
お前の信仰への罰のつもりなんだね。
僕がクリスチャンだからって差別してるの？
ああ、御言葉にあるだろ。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。黙って従いなさい。主がお前を高めてくださるよ。
こうして私は故郷を遠く離れて列車でその大学に向かいましたが、心は喜びに満たされていました。当院たちは未信者に福音を語ることを禁じていましたが、私は黙ってはいませんでした。私はいつも主の臨在、主がそば近くにおられることを感じていました。物理学が得意だった私はクラスメートの学びを助けてあげました。
そっか、分かったよ、リー君。君って頭がいいな。
僕を助け知恵を与えてくれるのは神様なんだよ。
神様って？
神は目には見えない。でもこのお方は宇宙を見えるもの見えないものをすべて作られたんだ。
けど、塔では神は存在しないと言ってるよ。
存在するとも。そして遠い昔、神は僕たちの罪の身代わりに死んでくださるために一人子のイエスを地上に送られたんだ。
罪？罪ってなんだい、リー君。
罪は人生でトップになろうとする人間の生まれつきの欲望のことだ。我々は神が目的を持って作られたのに、生まれつき神の律法を破ってしまってる。神の道、神様の真実に歩まずにね。
そんなことどうしてわかるんだ。
聖書に書いてあるんだ。いいかい。
聖書って見たこともないな。
神様は僕たちが神のご計画に従って歩めるように、神の言葉である聖書を与えられた。そこには人間の罪と神の愛についてみんな書かれてる。僕たちを救い、新しい命を永遠に与えるために神様が送られたイエスがどのように十字架の上で苦しまれたかもね。ほら、罪の支払う報酬は死と永遠の裁きだとあるだろ。
でも神のことは何も知らなかったんだよ。
もう知っただろ。それに聖書には神がおられることは、その被造物と罪を犯した時の良心の呵責によってわかるとも言ってる。
罪を犯さないように気をつけるよ。
聖書にはこうもある。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっている。
もう主席でも。
聖書にはすべてとあるからね。
うん、すべてに例外はないか。
聖書には罪を悔い改めてキリストを信じない者は死んだら火の池に投げ込まれるとも書いてある。
それは嫌だな。
イエスは君の救いだ。君の身代わりに死んでくれたんだ。
なんでそんなことしたの？
それも答えは聖書だ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
それって本当だと思う？永遠の命って？
僕は心からそう信じてる。
僕もそれが欲しいよ、リー君。君が持っているものを僕も持ちたい。
私は17人の学生を主のもとに導き、一つの家で聖書研究会を開きました。中国には非合法の家の教会がたくさんありました。中国共産党は彼らが支配できる国家教会だけを許可したからです。私はある兄弟と祈りの時を持ち、家の教会を作りました。その兄弟、ブラザー L は私より7つ年上で成熟したクリスチャンでした。
集会には何人くらい来るの？
約20人かな。
それはよかった。主が増やしてくださってる。
ああ、聖書が足りませんね。
集会が始まる前に借りられるよ。
スパイが監視してる。多分集会の中にもいる。他の信者を危険にさらしたくないんだけど。
神のお守りを祈ろう。
ええ。
スパイは至る所にいましたが、私たちの家の教会はその年いっぱい守られました。大学の最初の学年を終えた私は、夏休みに入ったその日に汽車で郷里に向かいましたが、行く手に信仰ゆえの迫害が待っていることはつゆ知りませんでした。私は7月に帰省し、ブラザー・ジョンの力強い説教を聞きました。また午後の聖餐式や祈祷会にも出席し、残りの時間は家族と共に過ごしました。
お前が固く信仰に立つように祈ってきたよ。
大学で家の教会を作ったんだよ、母さん。そこで聖書の真理を語っているうちに、神様に心を開かれた二人の国家教会の牧師さんが改心したんだ。
国家教会は神様に従っていない。あの人たちは共産党に従ってる。
彼らはイエス様が人を自由にするという真理を人々が知ることを望んでない。神様は僕たちの権威なのに、彼らはそのことを憎んでる。
気をつけるんだよ。党には多くのスパイがいるから。
僕は怖くないよ、母さん。神様のお働きに全てお任せしてる。彼らに永遠の地獄の苦しみと、クリスチャンたちを天で待ってる永遠の栄光について語らなきゃならないんだ。
8月のある日曜日、ブラザー・ジョンは説教を、最後の説教をしました。そして午後の聖餐式と祈祷会を共に守りました。
はい、ではしばらく祈祷会でお祈りしましょう。
主よ、神様、ブラザーをお守りください。この試練から生まれる力をお与えください。
静粛に。
何の用かね。
お前だ、一緒に来い。
我々には死を礼拝する権利がある。
お前は国家を転覆する陰謀を企ててる。
神様を礼拝しているんだ。
中国共産党こそ唯一の神だ。
警察がブラザー・ジョンと20人の同労者たちと逮捕した後、私たちはあるクリスチャンの家に大勢集まり、彼らのために祈りました。
たとえ私が死の深淵の谷を歩くことがあっても、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
主よ、あなたに忠実であるように我らの心を強めてください。我々の兄弟姉妹を助ける方法が何かあるはずだ。
警察に行って掛け合おう。ブラザー・ジョンも他の人たちも何も悪いことはしていない。
そうです、僕が行こう。
一緒に行きます。さあ、
あいつも一人だから。ダメだ、やってない。
何の用だ。
なぜブラザー・ジョンと他の人たちを捕まえたんですか。
お前たちの知ったことか。
あの人たちは我々と同じクリスチャンで、ただ信仰に生きてるだけです。
国家教会以外の宗教は認めておらん。
憲法第88条によれば、市民には信仰の自由があります。
あなた方は憲法のその条項に違反している。
そうです、そうです、その通りです。
お前たち全員を捕まえる前に家に帰れ。
後で警察は我々のうちの何人かを拘留しました。翌日、私はブラザー・ジョンの親戚の一人に手紙を書き、厳しい迫害が始まったことを知らせました。その手紙が後に私を告発するために用いられることになります。一週後に私は最後の青少年リバイバル大会に招かれました。
じいさんたちが、ね、少ないですね。いつもの3分の1以下だ。
迫害が強くなってますから。
だが主は我らと共にここにおられる。それが大切なのです。兄弟姉妹、神に声を上げ、この試練に打ち勝つ力を与えてくださるよう祈りましょう。初代教会も迫害に苦しみました。彼らから学びましょう。使徒の働きを読みます。神は私たちの苦しみにも多くの目的を持っておられます。使徒ペテロはこう書きました。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。我々はいつも戦場におり、戦士たちは苦しむのです。キリストは我らのために苦しみを受け、我らをキリストの御国のために苦しむよう召されています。聖書にはこうもある。
確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。我々はキリストと共に苦しむのです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみをも賜ったのです。
私自身の裁判の時がすぐにも来るということを私は知りませんでした。翌日一人の大学の学生が私の家にやってきました。
D さん、すみませんが大学に戻ってください。
でも夏休みはまだ終わってないよ。
アナウンスの前に休みに入られたから。
アナウンスって？
政治キャンペーンに参加しないといけないんです。反革命行動の一層です。夏休みはキャンセルされました。
少しでもお前と一緒にいられたよ、ピーター。
どのくらい早く行かなければならないんだ？
今すぐ僕と一緒に。
大学のある町までの長い列車の旅の間、彼はとても礼儀正しく親切でした。けれども一歩校門の中に入ると全ては一変しました。彼は私の聖書と信仰書を取り上げました。二人の人がいつも見張っていて、私は自由を失いました。ブラザーエルも捕まって拷問を受けました。8人で1組の違うグループ3組から、私は入れ替わり立ち替わり尋問を受けました。
お前は政府転覆を企んでるな。本当のことを言え。
眠らせてほしい。なぜ私が寝るときも電気をつけておくんですか？
他の反革命分子がしでかしたようにお前に自殺されんようにだ。
なぜそんなことができる？四六時中見張られてるのに。
我々が引き止める前に窓から飛び降りるだろう。さあ、そうだそうだ。
主なる神様は自殺や殺人はお許しにならない。
神などいない。ブラザー・ジョンは反革命分子だろ。認めろ。
いいえ、彼はクリスチャンです。
嘘だ。奴は中華人民共和国を打倒する陰謀を企んでいる。
いいえ、我々はリーダーたちのために祈っている。
リーダーとは誰だ？
主イエス・キリストです。
嘘だ。
真実を言っています。
ブラザー・ジョンは唯一の権威は聖書だと言ってるな。
はい。
だが中国共産党だけが唯一の権威だから、奴は反革命分子ということだ。
彼らは5日間にわたって1日に10時間から12時間も私を尋問しました。それから大学で大きな集会があり、政治キャンペーンのリーダーが話し出しました。
君たちの中に反革命分子、人民の敵が座ってるぞ。その一人は君たちの教師サミエル・ダイだ。彼を捕まえろ。連れ出せ。サミエル先生がそうなのか。もし彼が態度を改めないなら死刑に処するからな。他にもヌー・チャンが率いる6人のゴロツキギャング団がいる。やつらも降伏して転校しないなら逮捕しろ。やつらも殺されるか。次は悪辣な反革命分子ピーター・リーだ。彼はもう一席まで避難した。
ピーター・リーはもう一席だ。そんな。
彼の共謀者のエル同士は窓から身を投げて自殺を図ったから、ピーター・リーはしっかり見張る。彼はアメリカ帝国主義者の手先だ。
私は主にある兄弟である彼が自殺を図ったなどとは信じませんでした。その会合のあと、彼らはさらに3日3晩私の尋問を続けました。彼らは私に殴る蹴るの暴行を加え、ブラザー・ジョンが反革命分子であることを認めさせようとしました。3日目の真夜中、 党のリーダーがやってきました。
ピーター・リー、君はこの大学の優秀な学生だ。学部の教授たちにも君はトップの学力を持っているという人が大勢いる。もし君が党の綱領に従うなら、君の将来はバラ色だ。だがそのためには、君は方向転換をしなければいかん。
私はイエス・キリストへの信仰を否定することはできません。私の救い主ですから。
ブラザー・ジョンは反革命分子だと認めるんだ。
ブラザー・ジョンは忠実な神のしもべです。彼は聖書に書かれていることだけを教えています。
君はその教えを他の者たちに話してはならん。
でも我が国の憲法は信仰の自由を認めています。
どうしよう。君の知能は見上げたものだが、無意味な対立は嫌だろう。だから君が友人たちに話したことをみんな書き出してみなさい。正直に書くだけでいい。その上で君の処分を決めよう。
わかりました。ペンと紙をください。それからの5ヶ月間、私は聖書も信仰書も一切ないまま、その部屋にこもって記憶していることを書き続けました。数日後、大学は1000人の学生と教授陣の出席のもと集会を開きました。
今日は同志ピーター・リーの処遇について諸君に知らせる。我々は彼が態度を改めるようにあらゆる機会を与えたが、それを拒み、その代わりに300ページに及ぶ告白文を書いた。彼は自分が宗教の衣をまとった反革命分子であることを認めた。また党の綱領から離脱するよう17人の学友を説得したことも認めた。もはや再教育の道はないので、労働キャンプに起こることにする。彼を連行しなさい。
彼らは私の刑期が何年か話しませんでした。キャンプに向かう列車では2人の護衛が監視していました。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの御言葉を心に蓄えました。我が主、我が神よ、あなたの御言葉に、御言葉だけに信頼し従っていく強さを与えてください。
次回はピーター・リーを待ち受けていた迫害の物語を聞きましょう。お聞きの皆さん、あなたは今、迫害や私たちの人生に起こる様々な悩みに直面していますか？あなたはその試練を決してお一人で追われる必要はありません。あなたとこの宇宙を作られた生ける神様は、あなたがいつまでも神の御臨在と力を持つことのできる道を備えてくださったのです。このお方を心に迎え入れませんか？